皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、12月に入りまして、幼稚園ではですね、お餅つきがあったり、クリスマス会があったりと、まあ大体そんなことを過ごすね、子供たちにとって本当になんか楽しいだってね、メインイベントとしては、サンタさんがやってくるわけですからね、何をお願いしてるんでしょうね、今の子供たちはね。さて、そういう楽しい雰囲気の、まあしかし大人としては本当になんか気分だけは非常に慌ただしい師走を迎えてるわけなんですけれども、まあ先日も幼稚園のお誕生会っていうのをやりましてね、その時に誕生日を迎える園児さんのお家の方々に来ていただいて一緒に参加をしていただくんですが、せっかくの機会ということでお家での様子なんかをねお伺いするんですね。でその中でお一人の方が、まあ、まだ小さい組さんなんですね。今年4歳の誕生日を迎える、まあ、年少さんと言われる学年の園児さんをお持ちのお母様からのコメントなんですけど、まあ、最近本当にそのありがとうっていうことをよく口にするようになりましたと。でどこかに連れて行っても、ああ楽しかった、お母さん連れて行ってくれてありがとうとか言ってくれたりとか、ジュースを買ってあげても、わあ誰々ちゃんこのジュース大好き、お母さんジュース買ってくれてありがとうとかですね、本当に頻繁にありがとうっていう風なことを言ってくれるんですって、もうその度にもなんかもうじわっと嬉しくてですねみたいな、もういつまでもこういう状態が、ね、もう大きくならないで今のまんまが続けばどんなに幸せだろうなーなんてことをね、思っちゃうんですっていうね、本当に素直な感想をというか思いを聞かせていただいたんですけれども、まあいいお話だなというふうにも思います。やっぱりその幼い子を持つ親の喜びというのは、そういう本当にあどけない仕草であったり表情であったり言葉であったり態度であったり、そういったものを親の前で 100% ね表現する、それを私はこの子の親なんだという喜びをね、体感するというところも一つのね親の喜びなんですね。ところが一方、かたやですね、親であるがゆえの悩みというのが当然あるわけでありまして、まあ、中にはですね、うちの子ちょっと変わってるなって、もしかして何かあるのじゃないかなというふうなね、やっぱり、お子様の発育とか発達に関する不安な気持ちとかですね、ご心配をお持ちの方もですね、中にはいらっしゃるかもしれません。今はまだ小さいからということでわからないね、これが個性なのか、それともそういう何かの症状が現れているのかってなかなか難しいんですね、小さければ小さいほど。でその実は発達障害と言われるですね、そのどうしてもそのまっすぐ順調な経過をたどってないという、発達障害というのはそういう全人口の 6.5% あるとされてるんですよ。つまり100人に6人以上いるということですから、単純計算ですよ、小学校的な規模、例えば30人の学級だったら必ずや1人や2人はっていうようなね、そういうことなんですよ。で発達障害って言ってもいろんなその幅がありましてですね、いわゆる自閉症と言われるもの、また注意欠落ですか、多動性障害 ADHD とかですね、もう略して言っちゃうんですけど、それとあと学習障害とかですね、まあ、いろんな状態があるんですね。でなかなかその早く気づけない、そう普通だと思うんだけどなんかちょっと違うのかなみたいな、そのいわゆるグレーゾーンと言われるね、我々がよく使う言葉なんですけど、そういう子どもたちも実は少なくないわけですね。で例えばどういうふうな見た目に、特徴があるかというとですね、例えば掃除機とかドライヤーなんかの特定な音を嫌うと、異常に嫌うと、それとか順番、道順とかですね、順番に非常にこだわる、こだわりが強いっていうのはですね、実はこういった傾向の一つなんですね。例えばミニカーで遊ぶにしても一定の法則で同じように並べないといけないとかですね、そういうふうなこうですね、 それとか食べることに関しても好き嫌いがあるというよりも、もう決まったものしか絶対に食べないという極端な偏食があるとか、それとか一人遊びばかりして友達と遊ぼうとしないとかですね。それと視線が合わない、ね、例えば挨拶をするときはちゃんと相手の目を見ておはようございますと言いましょうとか言うんですけど、単なる恥ずかしがり屋さんとかですね、そういうことじゃなくて、とにかく会話をしても挨拶をしても目が合わない、視線を合わせることが難しいということがありますね。それとかもうちょっと今度は言葉が出るようになってからなんですけれども、お名前はって聞いても答えない、これもその恥ずかしがり屋とかなんとかじゃなくって、オウム返しにしか答えられない。お名前はって聞くとお名前はっていうそういうふうなオウム返しの言葉ですね。それからですね、指を指す、例えばね、ちっちゃな子供、まだ言葉が出ないような子はですね、指を指してああとか言うんですよ、ね、あれ取ってみたいな、あれが欲しいとか言うと、ああコップねとか、ああこれタオルねとか言って、まあ取ってあげるんですけど、まあ、そうじゃなくてその指差しすら自分でしないと。でそういう子はどうするかっていうとですね、ちょっと専門家の間ではクレーン現象っていうんですよ。UFO キャッチャーとかですね、クレーンゲームのクレーンですよ。つまりお母さんの手を取って、そのお母さんの手をクレーンのようにビューッと伸ばして、例えばテレビのリモコンであったり、コップであったり、おやつお菓子であったり、自分で取ろうとしなくて親の手をクレーン代わりにして使う、そのようなことがあると、ね、でそれとかやっぱ初めて行く場所を嫌うとか、まあいろいろ言いましたけど、まあ、ちょっとですね、要するになんかなんだかなんかその偏った癖があるなということをですね、があるとちょっとひょっとするとお子様はというようなことになるんですね。でこれね、なかなか分かりません。まして言わんや初めてのお子さんを第一子ですよね、のお母様お父様っていうのは、何たって初めての子供で親になるのも初めてですから、比較の対象を持たないわけですから分からないですね、まあ、こんなもんなのかな、1歳って こんなもんでしょう、2歳ってこんなもんでしょうみたいな、少なくとも見た目は大きくなってるからということなんですけどね。でこういう場合ですね、幼稚園とか保育園に入れて初めて分かるんですよ。つまり集団行動の中でどうしてもこの子は違うぞと。で、多分そういう受け持ちの先生からですね、なんかちょっと様子をご報告したいんですとか言ってね、ちょっと時間いただけますかなんてことで、いや実はちょっとですね、皆さん他のお子さんと同じ行動が取れないんですとか、ちょっと全く違う動きをするんですってな話があって、えみたいなね、気づいて、でね、親っていうのはね、わかります、認めたくないんです。うちの子がいわゆる普通じゃないっていうこと自体はなんか絶対認めたくないんですよね。その気持ちがまず働くのは私はよくわかります、よくわかります。でもやはり先生方もそのいわゆるそういう医療とかなんとかのプロではありませんけど、たくさんの子供を見てるという意味ではプロですから、やっぱり大勢の子供たちを見てきて、ちょっとお宅のお子様は少し、違っているということをおっしゃる意見というのは、これはプロの意見として素直に聞いていただいてですね、多分それと同時に、例えば、久留米だったらこういう相談の窓口がありますよとか、こういう機関がありますよってなことを同時に、ご紹介なさると思いますから、まずはですね、専門家の判定というかご意見を聞いて、でそれで、何もなければそれで一安心でいいわけですし、まあ、そうでなければ、じゃあこういうふうな療育というかね、治療の訓練ですけど、こういうことがありますよと、こういう教室がありますよっていかがですかというふうにご紹介をあったりすると思いますので、まずは、いろんな、話を聞いてみるというのがね、私は一番得策ではないのかなと思います。ただですね、これ明確にあるんですけども、これ決してですね、遺伝とかですね、育て方が悪かったとかですね、しつけができてないからとか、そういう問題では全く違うんです。 これははっきり言って、脳の機能障害なんですね、実は。ですから先ほど言いましたように、あの中にはですね、なんか私の育て方がダメだったからこういう子になっちゃったんじゃないかしらとか、もう異常に悩まれるお母様が時にいらっしゃるんですね。それとか父側からですね、我が一族にはそういう傾向の子は一人もいないと、お前の方のお家の遺伝じゃないのかとかね、そんなことを急に言われて、まあ、それでまた落ち込んでしまうとか、本当全然事実とは違うことで悩まれる方もいらっしゃいますんで、決してそういうことではないということもね、申し添えておきたいと思います。でね、そのこれが大きくなっていきますとね、もちろん程度の差はいっぱいあるんですけど、一番厄介なのは人間関係がうまくできないっていうのがどうしてもあるんですね。で、あの引きこもりになったりする方も多くも、こういうことが一つは原因の一つだと言われてるんですけど、でもね、やっぱりそうじゃなくって、やっぱり交わることが苦手でも何かできることがあると、まあ、そういった部分をね、結構あの本当に何かものをねたくさん覚えたりとかするのはすごい能力を持つ子供って私いっぱい見てきましたから、何かその子のね力をまた見つけてあげるっていうのも親の務めなのかなとも思いますよ。何かあったらまたぜひご相談ください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。